Today we're beginning a new book, 今日新しい聖書箇所を始めたいと思いますよね。You know, one of the things I appreciate about this church, and of course not, we're not the only church that does this, but one of the things I'm grateful for is kind of the pattern and model of teaching we have、to go through the Bible.
でもちろんこの教会だけではない。世界中同じことやってる教会が
いるんですけど、やっぱり、まあ、習慣的にこういう聖書を一章一章一節一節学ぶのがすごく大好きですよ。You know, what happens is you don't get to pick and choose what you're going to teach. だから何を教えるかって牧師次第じゃないんですよね、それは。And, you know, sometimes as the Spirit leads, we change it up. もちろん、あの聖霊の導きによって、あの、変わる時もあるんですけど。でも習慣的に聖書を教えてるだけですよね。But,You know, we just kind of have this、pattern of just going through the Bible. And when we take the entire canon of Scripture and look at it in context, I think that God really does speak to us.
で、聖書全体を取って、で、一節ずつ、例えば自分で毎日読んで、で、日曜日来て、一章一章一節ずつで学んだら、神様が直接、その順番で必要なことを語ってくださるはずだと思うんですよ。
And、today,I'm saying this because today we're starting in Song of Solomon.
で、今日、雅歌始めたいと思うんですよ、今日は。
Now, I'm not sure how many of us have studied it before. Probably not many.
で、学んだことある人って手挙げてって言ったら多分少ないかもしれないんでしょうね。
I know, it's a unique book. すごくユニークなこういう聖書箇所でしょう。In fact, there have been、churches and Bible scholars in the past who didn't even want to study it in church.
で、昔、ある聖書学者とか、あの、この、書いてある内容がユニークで、教会で学ばない方がいいよと教えてたんでしょう。
Actually, there's a guy named Origen, one of the、early church theologians.And Jerome, actually, who translated the Hebrew and Greek into Latin, which we get the Latin Vulgate from, those two guys actually said,、wrote that early Jewish men were told not to study this book until they're 30. And we'll see why.
で、あの、オリゲネスとこの古代キリスト教の神学者ですよね。あと、ジェロームっていう人はヘブライ語とギリシャ語の聖書をラテン語に、あの、通訳したんでしょうね。翻訳したんでしょうね。その人たちがね、あの、昔のユダヤ人たちはね、ユダヤ人の男の人たちが、30歳にならないと、この雅歌を学ばないでと、書いたんでしょう。
They felt it was too sexual, too adult of a book.
この性的すぎるだよと、言ったんでしょう。
It's categorized as a wisdom and poetry book, right? From Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, and then we know Lamentations later.
で、聖書的に見ると、この、あの、詩歌書の一つですよね。ヨブ、詩編、箴言、伝道者の書、この雅歌と後で哀歌。
But some people think that it's kind of out of place. でも、ちょっと場違いと思ってる人が多い。I mean, I read all kinds of stuff. Some people said, you know, study it, but study it at home. Don't study it in a public setting.
だから、いろんなこと読ん、仲介書とか読んである人はね、だから学ん、もちろん聖書箇所だから学んだ方がいいよ。でも、公で学ばない方がいいよ。で、家では学んでとか。
And some people just don't teach it.
で、ある人たちはもう教えない。これはいらない。自分で読むだけ。触れたがらないから。They don't want to touch it.
I'm not priming you guys to talk about X-rated things, but the Bible is an adult book.
だから性的な話これがたくさんするよとかそういうわけではないけど、聖書はディズニー映画と違うんですよね。人殺しとか性的話とかたくさん書いてあるんですよね。
There's a lot of killing and there's a lot of sexual things. There's all kinds of stuff in there. It's not like a Disney movie. It's not rated G.
And this book, particularly the Song of Solomon, it's an unfiltered love song between two married people, two people in love. で、本当にこの、あの、この画家とか見ると本当にね、これフィルターのかけてないラブソングでしょ。結婚されてる二人の恋人の間に。Now, I don't know if that got your attention or not, but as always, we want to look at the background before we get to look at the background, right? で、まず、あの、注目を集めたかもしれないけど、まず、背景を見ないといけないでしょうね。Let's look at verse 1 there. だから一節見てください。ソロモンの画家。It says, the Song of Songs, which is Solomon. So, who wrote this? Solomon. だから、確実にソロモンに書かれた、これは。In English, I'm saying Song of Solomon. It depends on your translation. Might say Song of Songs. Depends on what version you have. 英語で Song of Solomon って書いてある。ソロモンの歌。で、他の英語の聖書のバージョンで歌の歌って書いてある。Song of Songs.The title in Hebrew is Shir Hashirim, which means the most excellent of all songs. で、ヘブライ語って見ると、これ、シル・ハシリムっていうタイトルがあって、その意味ってのは全部の歌でも、とびっきり最高の歌よっていう意味。The loveliest, 一番素敵な歌って。Now, I don't know exactly how many love songs Solomon wrote, but if you remember, Solomon had 700 wives and 300 concubines, right? で、ソロモンはちょうど、あの、ラブソング何個書いたかって知らない、作ったか知らないんですけど、聖書を見ると彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあったと書いてあるでしょ。The Bible tells us that Solomon wrote 3,000 proverbs. He wrote some 1,000, over 1,000 songs. Actually, specific, it says 1,005 songs. だから、あの、聖書には、ソロモンが3,000の箴言を語ったと書いてあるんでしょ。あと、細かいけど、1,005首もあったと書いてある。And he wrote all kinds of things, it tells us, from trees and animals and birds. He wrote down all kinds of wisdom, right? で、木の話とか、木から獣や鳥や、あの、羽物や魚についても書いたよって。And yet, here we are in Song of Solomon, and we see that out of everything Solomon wrote, it tells us that this is the best one. で、今日画家を見て、ソロモンが全て書いたことと比べても、これが一番ベストと書いてあるんでしょう。And it's a love song. で、ラブソングでしょ。Is it a surprise? Do you have a favorite love song? なんか好きな気に入りラブソングありますかって。Whether people admit it or not, I think we do, right? だから認めても認めなくてもあると思うんですよね。Because there's Love is an emotion that's ingrained in the human heart. なぜなら愛っていうことは愛情とか感情にももともと人間の人の心にあるから。You know, you look at some of the most popular TV shows and movies and dramas and stuff like that. It's love stories, right? だから一番人気のこのテレビ番組とか映画とかドラマとかって見ると愛の話、恋物語ですよね。In fact, you look at the action movies. Every action movie has a love story. アクション映画もすべて愛の部分が、ラブストーリーのところがあるんですよ。Which brings us to the reason why this Bible, this is written here in our Bibles. だからなぜここに、この画家が聖書に入ってるのって。どの目的がある this is where I want to...Make sure we're clear. There's been many, many different interpretations of this, but I think essentially there's four. で、あの、解釈としてたくさんあるんですよ。でも、基本的に見ると、四つの読み方しかないと思うんですよ。見方しかない。First, as we read this, you're going to see that it's a literal love song between two married people. まず、読みながら、学びながら、文脈通りこれ見るとね、結婚されてる二人の間の、ご夫婦の間のラブソングと、わかる。It's a romantic song. the lady's talking to the man, the man's talking to the lady, and people are interjecting things in between.
だから女性の方が男性の方に自分の愛情とかを表して、で、返しもあるとか。
Now I mentioned how some people are like, well, this is not something you talk about in church, right?
で、さっき言ったんだけど、ある人はだから教会でこういう話、したらよくないよとか、
ある人にここが問題になるんでしょ。Some people, this has become a problem.Sex, for example, has become a bad word.
例えば社会的にセックスっていう言葉は、教会的にセックスっていう、セックスセックスって言ったらどう？みんな気持ち悪い。
言うと悪い言葉になったんですよね。なぜかというと多くの人はこういう汚い話、肉体的な話ばっかりと思ってる。
People think it's a dirty word. It's a fleshly word. But the reality is, if you read our Bible, it's a beautiful thing that God designed.
でも実際に見るとね、聖書的に見るとセックス、性的関係ってのは神様が神様に作られた、創造された美しいことですよ。
Between one man and one woman.
一人の男と一人の女の関係のためにデザインされたんでしょう、神様に。
It was designed for one man, one woman in the marriage context.
結婚の文脈で見たらセックスは素晴らしいことでしょ。
It should never be an embarrassing thing. It should never be taboo. I don't think you need to talk to your two-year-old about it, but you know what I mean.
だからタブーのこういう、恥ずかしいとかそういう大人としての話するとそういうことはないんですよ。気にされるべき問題、話題じゃない。
But it's kind of become that way because of the way it's handled in the world today.
でも、世的に見ると、どうやって普通の人が取り扱ってるのかって見たら分かるでしょ。なぜ汚いことになったとか、不貧困とか、罪とか、性的悪用とか。
Actually, historically, even in the church, because of the way human flesh works, marriage itself was looked down on.
で、歴史的に見るとね、肉の欲でこういう性的の、欲とかがあるから、教会としても悪いこととしてこの、軽蔑されたんでしょ、見られたんでしょ。結婚が。
Somehow, spiritual people, if you love God and you're spiritual, you're married to the Lord. You don't need to be married, is what people taught.
例えばね、本当に霊的な人だったら、神愛するんだったら、結婚する必要ないよと教えられたんでしょう。
And I'm making this up. You know, from the 4th century, people have been trying to prohibit, for example, clergy from marriage.
もう、4世代から、この、clergy だから聖職者とか牧師たちとか神父たちとかに結婚するのを禁じようとしたんですよ。
And many people adopted this till now.
で、今までこの教えを導入してるんですよ。
You think about even to this day the Catholic Church, right? If you're a priest, can't get married.
例えばカトリック教会の中でね、あなたは神父だったら結婚しちゃダメだよと。
Which is interesting because they say Peter is the first pope, right?
例えば法王が結婚されてないでしょ。でもカトリックの伝統聞くと伝統だけでしょ、聖書的じゃない。でも伝統を見るとピーターが最初の法王でした、ね、一番の法王でした。でもペテロも結婚されてたよ、聖書に書いてあるでしょ。イエス様がペテロの姑を癒されたって書いてある。
So they tell you that, well, Peter was the first pope. You know, popes can't be married. Peter was married. Jesus, the Bible tells us that Jesus healed Peter's mother-in-law.
How do you get a mother-in-law if you're not married? 結婚されてないと姑ないでしょ。
And then, even within the Catholic Church, my intention is not to badmouth the Catholic Church, but I want us to understand the need for the balance of teaching through the Bible for what it is. Because even within the Catholic Church now, they're having problems with things like homosexuality, sexual abuse, pedophilia.
because they took out something that God designed and as natural and beautiful, and they say, no, we're going to show how great we are. We're not going to do it. And it drew them all the way to the other extreme. で、なぜこういう話してるんですかね。この残念な話だけど、例えば今までカトリックの教会とかはね、あの神父さんたちって結婚しちゃダメだよって言って、もう我慢力があるからとか、霊的を見せるためとか、見せかけるためとか。でも今も多くのこの同性愛とか、性的虐待とか、小児性愛とか、そういう問題が起こってるんでしょ。なぜなら、結婚できないから、どっかでこういう性的のアウトレットがあるかって、おかしくなってるんでしょ。本当に残念な話。If you have an unnatural view of God's design for marriage, it's going to cause you to do unnatural things. だから、なぜかというとね、神様の結婚のデザインを間違ってみたら、誤ってみたら、変なことをするんでしょう。Regarding anything. You ever heard people say that God created sex so that you can make babies, and that's it. こういう聞いたことあるかもしれないけど、なぜ神様が性的のセックスを作った、想像されたのは、子供を作るためだけ。That's like the same people who say, God created food for nutrition. That's it. です。多分、その同じ人はね、神様が栄養のためだけ食べ物を作ったよ。If that's the case, then why did God make so many flavors?Right? We should just all eat cardboard because it's good for us. で、そうだったらなぜいろんな味とか神様作ったんでしょうね。もしかしたら栄養のなんか粒みたいのだけみんな飲んで終わりでしょ ?No, God created for enjoyment. 人を楽しむために作られた。だから結婚関係の中にも楽しむために性的な関係作られたんでしょ、神様が。And God created the same thing for marriage. And that relationship in marriage.You know, food has to be moderate in moderation and gluttony. There's a condition. だから条件があるんでしょ、食べ物の話すると。あの、適度に食べ過ぎないようにとかでしょね。で、同じように性的の関係もあるんだけど、その条件って何？結婚関係の中だけ。Same condition when you're talking about sexual relationships. It's for only in marriage. And so, when we read this, the first interpretation of this book is that it's two married people in love talking about things, and some of it's sexual things. Okay? だから、最初の解釈っていうのは、一番目の解釈っていうのは、恋してる二人が歌ってる互いに。で、たまたま性的な話も出てくるんですよ。Second way to look at this, interpret this. で、2回目のこの解釈仕方は、神のイスラエルとイスラエルの愛。神からイスラエルの愛。への愛。It's about God and his love for Israel. So throughout the Bible, the relationship between God and Israel has been described as a husband and a wife, right? 聖書的に見ると、聖書全体見ると、神とイスラエルの関係は夫婦関係のように書いてあるんですよね。表現されてるんですよね。And so that's why when Israel fell into idolatry, it's called spiritual fornication. だからイスラエルが偶像礼拝に陥った時、もう霊的な不倫とした認められたんですよね。They broke their marriage covenant with God. 神様とのこの結婚関係を破ったんだ。契約破ったよ。So that's the second one. The third interpretation, 三つ目のこの、well, the third and fourth, I have four. 今日四つあるんでも、三番目、四番目の解釈っていうのはちょっと当てはめ的な、適用的なんですけど、it's more of an application, but it shows the love that Jesus,The Bible talks about the love that Jesus has for his bride, the church. イエス様が花嫁教会への愛の話でしょう。教会を愛してる。どれほど教会を愛してるかの表現。In the New Testament, in places like Ephesians 5 or Revelation 21, that's what it says. で、例えば開かなくていいんだけど、エペソの5章とか、黙示録21章とか見ると、イエス様と花
の花嫁は教会だよとかそういうふうに書いてある、表現されてる。
And then the fourth is similar to the third.
で、4番目は3番目と似てるけど、イエス様、キリストと教会じゃなくて、イエス様と個人的に一人一人のクリスチャンへの愛を表現してるんですよ。
The fourth interpretation is you can look at how much Jesus loves you. Jesus loves you so much.So much that he wants a personal relationship with us.
イエス様、みんな一人一人愛されてる、愛してるんでしょ。だから個人的な関係を狙ってる、持ちたい。
So much so that he died for you, right?
だからあなたのためにイエス様が死なれたんでしょうね。
Essentially, look at it this way. Essentially, Jesus said, I don't want you to die and suffer in eternity. I don't want you to go to hell.Over my dead body is what he said.
だからイエス様がみんな愛されてるから、みんな地獄とか永遠の死を経験してほしくないから、絶対行かせたくないから、欲しくないから、あなたのために死ぬよって、代わりに。
Literally, someone has to step over and ignore the dead body of Jesus to go to hell, when you look at it that way.
だから誰かがね地獄に行くのに行こうとしたらイエス様のこの体、死んだ体、死骸を乗り越えないといけないんですよ。
We can know God personally, we can inherit eternal life, we can go to heaven, 天国行けるよ、永遠の命も受け入れられるんでしょ、イエス様個人的に知ることができるよって、その愛、恵み、憐れみ、慰め、全部経験受けられるんでしょ。
We can experience his compassion, his grace, his love, his comfort, everything.
We can see how wonderful Jesus is, God is.
だから神様の素晴らしさとかも経験できるんでしょ。
In fact, the Bible says we love God because he first loved us. In 1 John 4:19.
ヨハネ一章の、第一ヨハネ。4章の19節で私たちを愛してます神様をですよね。でも神がまず私たちを愛してくださったから。
You know, some people, including us, maybe we might think that being a Christian means we need to do a bunch of stuff for Jesus. Follow a bunch of rules, do a bunch of good deeds. It's a big misunderstanding.
教会の中に、クリスチャン世界の中に大きな勘違いがあると思いますよ。
例えば、
イエス様、自分がクリスチャンだったら、イエス様、神様のために働きしないと。いろんなルールを守らないと。良い行いをたくさんしないとと思っている。それは勘違い。
There's nothing further from the truth than that.
全く違うんですよ。嘘ほど違う。
It's a lie.Because the Bible is clear, being a Christian is understanding that God loves you. And because God loves you, we have to receive that love and then we respond to that love.
で、神様は、イエス様、あなたを愛してるよっては聖書の話。で、愛してるから、その愛を認めて受け入れないといけない。で、受け入れたら応答する、反応するだけ。これはキリスト教、本当の。
That's true Christianity.So I know it's a long introduction, but we're going to talk a lot about God's love. で、
すごく長いけど、この説明だけ背景とかは。でも、神の愛を学ぶんでしょう。ここで。
The beauty of love as God designed it.
神様がにそのまま創造された愛の美しさ。
And we're going to see this husband and this wife sing.
この、妻と夫が互いに歌い合うんでしょう。で、たまに、エルサレムの少女たちも。パッと歌うとか、そういうパターンがある。
Every once in a while, the daughters of Jerusalem will throw something in, but it's a love song.
I song. ラブソングでしょ。Okay? So let's read 2 to 4. 2節から4節今読ます。あの方が私に口づけしてくださったら良いのに。あなたの愛はブドウ酒よりも心よく。あなたの香油の香りはかぐわしく。あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。 私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を葡萄酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛していますと。
First thing we see, verse 2, she said, I want you to kiss me in my mouth.
最初にここに書いてあるのは何？口づけをくださったら良いのに。
I know this is Japan.
今日本にいるって分かってるよ。キスって例えばここにご主人たち妻とかまだキスしてんの？毎日どうかな？
You know, for example, husbands, do you kiss your wives? What about on their mouth?
口には？口づ Is that an embarrassing question? これ恥ずかしい？この話。
Kissing is an action of intimacy.
キスってのはこの親しい関係があるっていう行動ですよね。
I know in the Old New Testament, Paul says to kiss people with a holy kiss, right? They, もちろん聖書、新約聖書でパウロがね、その挨拶するとき、口づけしていいよって、口と口じゃなくて、こうほっぺとか、ね、ハワイだったらよくやる。In Hawaii, you know, you greet people with kisses many times.
日本はな、はあんまりないでしょ。Not so much in Japan.
But you know, the picture is an interesting picture. When you kiss someone, you only got one mouth. And they only got one mouth. So you see this commitment, you know.
で、キスするときって口一つしかないでしょ。相手も一つしかないでしょ。だからコミットメントがあるって。あなたのために集中してるよ。愛してるよっていう。例えば、
なんていうんですかね。手を持つとかって手二つある。だからこっちに愛してるよって言いながらこっちにも愛してるよって言えるかもしれない。
When you hold hands, you know, you got two hands, so you can hold two people's hands and tell them you love them both. But that's not what kissing is.
But notice she says, I want him to kiss me, right?
Let him kiss me. でもここにはね、キスされたいって書いてあるんでしょうね。あの方が私に口づけしてくださったの良いのに。
She wants to be loved by her husband.
だから夫に愛されたいんでしょう。
I'm going to just jump off right here with an application for you husbands.
今、突然と見えてももう、夫たちにアプリケーション、この当てはめを言うんでしょう。奥さんをキスしてください。
And for your wives, let him.
で、妻たちもキスさせなさい。
やだやだ。汚いとか言わないで。She says, they're so in love. She's like, when you kiss me, it's better than wine.
で、本当に互いに愛し合ってるからね、葡萄酒より心よいって。言ったんでしょう。
Nothing more refreshing, nothing more satisfying than knowing that you're loved.
自分が愛されてるってことは、それより美しい、リフレッシュされることはないんでしょう。
She goes on in verse 3 and talks about how good he smells.
で、3節見ると、まあ、すごくいい匂いしてた、香りしたんでしょうね、夫が。
And then he has a good name even. It talks about this, his reputation is sweet smelling.
で、いい評判もあった。いい匂いのように、いい評判もあったって。
Something to be proud of. 誇れたんでしょう。夫のこと。In other words, others saw and recognized her husband.
他の人がその夫を見て認められたんで、褒められたんでしょう。
And then you look at verse 4. I think verse 4 is kind of broken up into different parts here.
で、4節見ると、3つの部分があるので、最初の部分を見るとね、その待ちきれないっていう気持ちわかるでしょ。
You understand? She couldn't wait for him. Just take me away, she says.
引き寄せてくださいって。早くチューして、早く引き寄せてくださいって。この愛ってわかるんでしょうね。
We understand the love that's going on here. And then at the end of verse 4, from the middle of verse 4, we see what we, some people would call the chorus of the song. So it's not, she's not talking anymore. At this point, the young women of Jerusalem come in. で、だから4節の真ん中から見ると、これはこの歌のサビ。このエルセレムの少女たち、若い女たちが彼についてこういうことを歌ってる。We will be glad and rejoice in you. We will remember your love more than wine. 私たちはあなたによって楽しみ、喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえって。In other words, he had such a good reputation that he's praised by others. だから本当にいい評判があったから、他の人にも褒められたんでしょう。They see the relationship between this husband and wife and they're encouraged. この、夫婦関係、ご夫婦関係を見て励まされたんでしょう、いろんな人が。For you husband and wives, is your marriage an example to others? だから夫たち、妻たち、他の人に、みんなにいい手本を示してる。結婚のこと。You don't have to kiss each other at church all day. That's not what I'm talking about. だから教会に来てチューしてってそういう話じゃないよ。しなくていい、実は。But is your love evident? でもその愛は本当に明白であるんですか? It's a serious question. 真面目な質問でしょ、これは。互いに気持ちを伝えてるかどうか。Do you tell each other how you feel? As husband and wife, ご夫婦として。なクリスチャンとして、イエス様と、神様とね、告白である。他の人に認められてる。霊的に見るとね。And then spiritually speaking, as Christians, you know, what about our relationship with Jesus, with God? Is it recognizable? You know, Paul was a guy who said, imitate me as I imitate Christ. In other words, I want to be recognized who I live for, right? で、パウロ、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習っている習いなさいって言ったんでしょうね。だから私が見習ってください。だから私がどれほど神様を愛してイエス様のように生きようとしていることをそれにもしてくださいよ。認められたかったんでしょう。 He wanted to be recognized. As we live for Jesus, as we spend time with Jesus, we take on his fragrance. You know that?イエス様と時間を過ごせば過ごすほどその匂い香りとするんでしょう。 Remember the lady who washed her hair with Jesus? That was one thing. She left that place smelling like Jesus. 例えばその香水で髪の毛使ってイエス様の足を洗った女の話を覚えてる。彼女だけイエス様と同じ匂いしてたんでしょうね。 The more and more we become like JesusPeople will be drawn to Jesus. だから私たちがイエス様のようになれば、周りの人もイエス様の方に引き込まれるんでしょう。They'll see the love of Christ, 神の愛とかを自分の目で見れるようになる。で、その愛もの必要さも分かるようになる。And they'll realize the need for that love. And then at the end of verse 4 it says, rightly do they love you, right? で、4節の最後のところで、真心からあなたを愛してるって。This goes back to the lady talking. これは妻の方の話にまた戻って、本当のリアルな愛への献身があったから、みんなに愛されたんでしょうって。He had a, you know, they loved him because of his commitment.To true love, his commitment to his wife, 妻への献身があったから。Again, if you're married, let your marriage be a model of commitment. だから結婚されている方々ここに、コミットメントがあるようなこと、その手本にして、他の人のために、for other people, 自分の、まあ、子供たちのためにとか、家族に、親戚にもとか、to your kids, to your relatives, to your family.Love one another. 互いに愛しなさいって、その愛を示しても、and show it. And let your love for Jesus be out in the open too. そしてイエス様への愛も同じように。You know, fame is an interesting thing. It's kind of like a drug. You know, この有名、名声ってちょっとドラッグみたい、麻薬みたいでしょうね。You think about social media, この social media とか見ると、we post online, you know, Twitter, Facebook, Instagram, whatever else. I think there's so many, I don't even know them all. But we do it for the likes, right? For the clicks. で、それ、あの、まあ、インターネット、ツイッターとかフェイスブックとか、あの、投稿して、いいねを求めるんですよね。多くの人は、みんなじゃない。Not everyone, some people, a lot of people. I want to encourage you with this. If you want to be famous, let your love for Jesus be famous. 有名になりたかったら、イエス様への愛で、有名にしてください。なってください。If you want to be famous for Jesus, I can tell you, you might be more infamous than famous. で、イエス様のために有名になりたいって言ったら、有名になれるけど、この悪名に認められたかもしれない。People might not like it. ある人は嫌いになるかもしれない。いいねとクリックしないかもしれない。They might not click I like it. They might click I don't like it. Is there a don't like button? いいねってあって、嫌いっていうボタンがある Facebook に知らんないある No ないいいね No But do it because it's right 正しいからそういうふうにそんな存在がいいでしょ I know it sounds like I'm going off a little but I was watching it, call it, this guy went on the internet this guy went to university and was interviewing college students 僕あのインターネットでこの動画見たんだけど誰かがね大学の方にいて大学生にインタビューした And the question he asked the college kids were Do you think that your life would be better with God or religion in it? で彼がみんなに聞いた質問だったのは神か宗教があったらか信じたら生活は今より豊かになるか And of course it's a university so there are a lot of atheistsでもちろん大学だから無神論者とかたくさんいたんですよ。だから全然ないよって言った。And so they, a lot of them said nope. But there are Christians too. I think it was in Texas maybe, or Arizona. アリゾナ州かテキサス州だったんだけど、もちろんクリスチャンもいたんでしょうね、そこで。And so some Christians said yes. だからクリスチャンの方々がはい、絶対はいって。And I thought it was interesting because he asked them. He said, in what way or why?で、なぜって、そのクリスチャンたちに聞いた。And they said, well, I have hope and I have purpose and I have satisfaction. で、満足できるから、心が満ち満ちになったよとか、そういう愛感じるって言ったんでしょう。正しい答えでしょうね、それは。All correct answers. But I was waiting for somebody to go, I think your life is better.With God because God exists or it's right. I was waiting for someone to say that. They never said it. で、僕それを見てね、言ってほしい答えがあったんで、僕はね、誰かがね、あの、なぜ神が、あの、神を信じたら人生が豊かになるって、神様が存在してるからって言ってほしい。言ってほしかった。でも言わなかった。正しいから、神が生きてる。イエス様は生きてるよって。もう誰もそういうこと言わなかった。No one said that. But God exists. God is real. It's not a superstition. 神様は本当でしょ。迷信じゃない。I say this often, not all the time, but I say this. If God is not real, if the Bible is fake, then prove it. よく言うんだけど、もし神様の話、聖書は嘘だったら、偽りだったら、じゃあ証拠を見せてください、僕に。Because if you convince me, I'll go home to Hawaii. I'll go to the beach tomorrow. なぜかというと、私を納得させられたらね。ハワイに戻るんですよ。明日ビーチ行きたい。この寒い中。But it's right. The reason why I stand here, the reason why we study this, the reason why I'm a Christian, I can't speak for you, is I know it's right. I checked.でなぜ僕はここにこういう話してる、僕がやってる。なぜ、あの、日本にいるとか。これは正しいから。確認してたんでしょ、僕自分で。神の愛は正しいから。リアルだから。And if we understand that, and if we live that way, それを分かって、そういうふうに生きようとしたら、他の人に注目されるんですよ。People will recognize that. And they would say, like it says at the end of 4, rightly do they love you. There's a proof of love in your life.
あなたの人生にその愛の証拠がある。4節の最後のところに、真心からあなたを愛していますって、その愛を認めながら。OK? Let's go on. 5 and 6. 5節、6節。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は火に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって怒り立ち、私向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。
Now here from verse 5 we kind of maybe go, this is a love song, it's kind of like an opera maybe. They go back, flashback to before they were married, before they met, right?
で今ちょっとオペラっぽいこのソングは、でも結婚の前、出会った時の思い出、フラッシュバックの話だと思う、その場面。
Here she says, I'm this woman, I'm a dark woman.
ここで黒いよって自分が。
You know, when it mentions here the tents of Kedar, they're made of black sheep hides. They're black.
だから、ケダルの幕は黒い羊の皮で作られたんだから、そのようだ、黒いんだ、僕はって。アフリカ人じゃないよって、そういう意味ではない。
It's not mean, doesn't mean she's from Africa. But it means I'm dark, not because of my race, but I was dark because of my lifestyle.
だから、人種で黒いじゃなくて、生活で黒くなった。
In other words, you know, the thing about beauty, it's relative. You know,
この美しさって本当に相対的でしょうね。
In Hawaii, 100, 200 years ago, the most beautiful people were the largest people. Did you guys know that? That's the truth.
100, 200年前、ハワイの一番美しい人は一番肥満の人だった。本当。
In Europe, same thing, you know, the bigger you were, it means because you ate.I was reading about Venezuela, who's having political problems. Every year, the population is losing weight.
例えば昔ヨーロッパとかもそうだった。なぜかというと食べてるって分かってるでしょうね。今ベネズエラ問題が起こってるし、今ニュース見たら、ベネズエラのみんな大人みんな全体的に見ると毎年みんな痩せてるんですよ。
性的な問題とか政治的な問題とかがあるから、ソーシャリズムで。
別の話けどね。
It's relative, but beauty is relative.
でも美しさとかって相対的でしょ。
Back then, the whiter you were, the fairer skin you were, the more beautiful you were, because it meant you hung out in the palace all the time.
で、このソロモンが書いた時代を見ると、この肌が白くて、もう日本っぽいでしょうね。肌が白い方が美しい。なぜかというと、宮殿とかでずっと暮らしてたんですよ。外行かなかった。
You didn't go outside. That was one of the first things when I moved here from Hawaii that blew my mind is how people cover up in the summer. I'm like, I would walk around with my shirt off if I could. I want the tan.
僕、ハワイから引っ越した時も17、8年前の話だけど、びっくりしたの一つあったんですよ。夏に女性の方も暑くて、いい天気の日でも長袖とか着るって僕それわけわからない。だったら僕裸で走りたいとか黒い方がいいんじゃないって思ってる僕は。でも日本はそうではないでしょうね。
But that's not how it is here. It's relative, 相対的だから。 Here this girl is dark.
ここを見ると彼女は黒いブドウ畑で働いてたから。
Because she was working. She wasn't all made up. Her hair was a mess. だから頭、髪の毛もボサボサだったかもしれない。もうマニキュアもなくて、多分爪の下にこういう泥んこばっかりあったかもしれない。She probably had dirt on her fingernails. In fact, she didn't have the best relationship with her family even, right? They made her work harder.
で、家族の関係、お兄ちゃんたちの関係はそんなに良くなかったんでしょうね。激しく働かせられたとか。シンデレラみたいな。
Like Cinderella. And then look at verse 7, the 7節。
私の愛している人をどうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの 河原で、傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしてなければ、していなければならないでしょう。のでしょう。
She loves this guy, right? But she's poor, she's dirty, but he was a somebody.
で、彼女は本当に彼を愛してたんだけど、自分がね、彼女が汚くて貧しかったとか、で、彼は偉そう人だったね。
But she wants to be with him, 一緒に、
いたかったんだよ。どこにいるのかと。
Where are you? I want to be where you were. She's not a stalker here, you know? But she wants to go to him.
ストーカーじゃないよ。でも一緒にいたいって。It says here, I don't want to be like one who veils herself. だから、顔覆いをつけた女となりたくないって。これ、売春、友情の意味でしょ。
I don't want to be like a desperate prostitute looking for business. No, I just want you.
あなただけが欲しいよって。売春になりたくないとか。ブラブラしたくないって。ブラブラしたくない。ラブラブしてるから。変なダジャレ。
She didn't want to look desperate, but that's how much she loved them. You know, nowadays with iPhones, you can track each other, right?
The iPhone があって、トラッカーがついてるんでしょうね。
You know, our family, we all have it. 家族みんなそういうのがある。Dawn's always tracking me because she loves me. Dawn がいつも僕の位置をトラックしてるの、愛してるから、知ってる。Like I'll come home from somewhere and I forget that I have my phone.And she goes, how's the store? Stalker.
例えば帰ってね、店に行って、ダンも言ってない。勝手に店に行って帰ったらダンは、何を買ったのつって。
あ、iPhone で分かった。愛してる。よかった。She loves me. It's not because she doesn't trust me, it's because she loves me.
信頼してないからじゃないんでしょ。か、退屈してる。
Maybe she's bored. But she doesn't want to, this lady, she just wants to know where he is to be with him. She loves him.
でも彼女は彼氏を愛してるからそこにいたいよって。She's not a gold digger, right? She doesn't want his stuff. She just wants him. だから彼のものとか欲しくなくて金品とかを狙ってないんでしょ。彼と一緒にいたいだけ。それは愛でしょうね。
And she was humble about it.
で、ハンブルでしたよね。関心を持ってたんです。いろんな人は何を持ってるか。
And then the guy answers in verse 8. で、彼からの返事が来たんでしょ、8節。
女の中で最も美しい人よ。あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの子ヤギを飼いなさい。
He wants to be with her too. 一緒にいたいんですよね。
So he says, come. だから来ておいでって。
If you want to know where I am, he says, follow the flock.
私がどこにいるかって本当に知りたかったら、群れの足跡についてきてって。
This is the obvious thing, right? If you're a shepherd, you're going to be with the sheep.
羊飼いだったら、絶対羊の群れのそばにいるんですよね。
Simple reminder for us.
私たちクリスチャンとしていいリマインダーになると思うんです。簡単なリマインダー。
If we need Jesus, then we need to be with him. And we need to be with the sheep.
で、イエス様が必要だったら、イエス様と一緒にいたかったら、群れと一緒にいた方がいいよ、一番。
Hebrews 10:24-25 says, Let us consider one another in order to stir up love and good works.Not forsaking the assembly of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another as so much the more you see the day approaching.
ヘブル10の24-25 また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることややめたりしないで帰って励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそのようそうしようでありませんかって。
So when you have trouble, when you need Jesus, don't go off on your own.
だから困ってる時とか、トラブルがある時、離れないでって。交わりから逃げないでって。教会に来てくださいよ。
Please come to church. Let the Lord speak to you.
神様が聞きましょうよ。語らせて、神様。
Allow the spiritual gifts to minister you.
他の、すべて、いろんな賜物とかに 働かせて。サタンはみんな分けたいんですよ。Satan wants to divide. But if you follow the footsteps of the flock, you're going to find a good shepherd. でも、群れの足跡をついていったら、良い羊飼いがそこにいるはず。はずだよ。Going on, 9, 10, 11. 我が愛する者よ。私はあなたをパラの戦車の目馬になぞらえよ。あなたの顔には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた。首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。
You know, the woman we talked about, she was dark and dirty. She was insecure, right? 前
あの黒くて汚くてちょっとこの不安があった。自信がなかったんですよね、この女性の方。
What does this man tell her?
で、彼が彼女に何を言った?
Did he say, go take a shower, man, you stink.
例えば、ちょっと汗臭い、ちょっとシャワー浴びて、お風呂入ってと言った?
Wash your hands, man, comb your hair.
手洗って。髪の毛きれいにして。簡単でしょって。そういうこと言わなかったんでしょ。
That's not what he said.He reassures her.
安心させた、自信を与えたんですよね。
He tells her, you're beautiful.
あなたは美しいだよって。そのまんま美しいだよって。
You're beautiful just the way you are.
モテるんだって。
He calls her a filly among Pharaoh's chariots.
ここ、パラの戦車の目馬って。パラの戦車はね、大馬。オスの方に引っ張られたんでしょ、実は。
Pharaoh's chariots means all the horses that pull Pharaoh's chariots, they're actually boy horses. They're male horses. Stallions. But you're so beautiful, it's like you're the only girl in a world of ugly men. That's how beautiful you are.
だから、醜い男性ばっかりの世界に、あなたが唯一の女のような美しさだよ。美しい。
All the guys like you, man.
みんなの人気を独り占めするよと。
So he tells her. Again, husbands, do we talk to our wives like this?
旦那、あの、夫たち、妻にこういう話がある。
Don't call her a horse, but you know.
Do you compliment her beauty? だからあなたは馬のようだって言わないで。でも美しかったか褒める?
The man says, just come. Come and I'll cover you with jewelry, right?
だからちょっとおいで。来た、このまんま来て、あなたを宝石で飾るよって。
That's how the Lord interacts with us too. You notice that?
で、神様が、イエス様が私たちのことも取り扱ってるし、同じように。
He doesn't say, take a shower, clean up.
お風呂入ってから来てって言わないんでしょ。
He doesn't say, you know, wear some fancy clothes.
あのかっこいい服をして来なさいとか言ってないんですよ。
He says, come as you are.
そのまま来てくださいってイエス様がみんな呼ばれてるんですよ。来たらそのまま自分のニーズ、もちろんあの感情的ニーズも物理的ニーズも全て与えられるよって。
I'll give you everything you need, physically, spiritually. That's the love of God. He's going to bless you. He's going to provide for you.That's the greatness of his mercy and grace.
そんな素晴らしい恵みとあの憐れみがあるから私たちを美しくしてくださる飾ってくださる
Right? Jesus never told his disciples clean up your act and follow me.
だからイエス様が弟子たちを呼んだあの召した時召された時ちょっとしっかりしなさいよしっかりしてからついてきなさいって言ってなかったでしょうね
What did he say? He said come just as you areAnd I'll do the cleaning.
そのまま来てってイエス様が言われた。で、その後私が清くしてあげるよって。そのまま来て。
Come just as you are. And so the guy tells his girl, just come.
だからこの男の人が女の人に、じゃあおいでって。
12-14。
王が宴の座についておられる間、 私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。私の愛する方は私にとってはエンゲリのブドウ畑にある変な銃の花房のようですと。 She says, she's talking about being with him, you know. I want to draw you in with my fragrance. 私の香りで引き寄せたいよって。You know, in those days, a woman would wear a small bag of perfume when they dressed up, and it would hang right here in between their breasts. で、その時、あの、女性の方が、いろんな女性の方がね、この香水の小袋をここにぶら下げたんですよ。胸のところ。この乳房って書いてあるけど。And just as that pouch is here, she's like, that's where I want you. I want you right here. で、その小袋はここにあったように、彼女が彼に願っているの、ここに来てって、僕の胸のところに行って。I want to be with you, I want to hold you, I want to hug you. 抱きしめたい。あなたと一緒にいたいよって。She says, you're like a cluster of henna blooms in Engedi. Engedi のブドウ畑にある変な銃の花房のようで。Engedi っていうのはオアシスだったんだ。砂漠の中のオアシス。Engedi was an oasis in the desert. You can go there today. We went there, we went to Israel.It's a green, lush waterfalls in the middle of the desert.
砂漠の真ん中に本当に青くて涼しくて、もう川とか滝がたくさんあるところ。オアシス。
あなたはオアシスのような。あなたがいるときリフレッシュされる。When you're here, I'm refreshed. That's what she's saying. And then from verse 15, the man sings. で、15節。
あの、夫の方からの話。ああ、我が愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたは目は鳩のようだって。
She's, have you ever seen dove's eyes? 鳩の目って見たことある？ It's like black beady eyes.
小さい真っ黒のビーズのよ。わかん
ない。I guess back then they're considered big eyes, big black eyes.
大きな黒い目って美しいそうだったと思う。
The point, oh yeah.You have the eyes of a dove. You have the legs of a horse. What it's saying here is, tell your wives how beautiful they are, right?
だからあの馬の、あなたは馬のようだ。目が鳩のようだって、まあ動物と比べるわけじゃない。どのぐらい美しいかをちゃんと表現してって。
And they like to hear it. 言ってほしいんでしょ? Do you may feel uncomfortable?
もしかして恥ずかしい、まあ嫌って言うかもしれないけど、なぜ恥ずかしい嫌って言うの？
Why do they say that? Because you don't do it. It's rare.
してないから恥ずかしいって言うんでしょ？
意見だけど、事実だろ。Opinion but fact. Women love to feel loved.
女性って愛されてると感じるのが大好き。で、彼がちゃんとやってたんでしょ？
God, same way. He wants you to know you're beautiful.
神様と同じで、みんな美しいんだよってみんな知ってほしいんですよ。
Finally, 16:17. 最後、16:17.
私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方でしょう。私たちの長い椅子は青々としています。私たちの家の梁は杉の木、そのたるきは糸すぎですと。
This guy loves her and he expresses his love. 彼も表現してるんでしょ、自分の愛。
And そして同じ返してるんでしょうね。
You know, that's what a loving relationship looks like, right?
愛の関係ってそういうことでしょうね。互いにしてること。
To her, he was super pleasant. だから、親しい方でしょって言ったんでしょうね。
You get this picture that there was beauty, there was strength in that relationship. その関係で美しさ、強さがあったって。
Says, you know, the green bed and cedar, and for probably reminding when they started out, where they first met out in the fields.
もしかして、あの、この長い椅子は青よしてますとか、あの、杉の木とか木の話してるから、初めて会ったことの思い出かもしれない。
But man, you might call this mushy. You ever heard that word?Too much. Tone it down. The kids are listening. You might feel that way.
もしかしてね、今日これからもするんだけど、今日これで終わりにするんだけど、この画家を見るとちょっと言い過ぎないって思うかもしれない。 まあいいやってこんな愛の話って分かってるでしょ。 You know, I hear this, you know. Hey, the husbands tell the wives, hey, you know I love you, right? I work hard. You have clothes. よくあると。あの夫たちが妻にはね、愛してるって分かるでしょ、ちゃんと頑張ってる仕事、ちゃんと服着てるでしょ、買い物できるでしょ、じゃあそれで十分って。 But that's not what we see here. でもそういうことはここに書いてないんでしょ。表現するのが大事。 Talk about it, communicate. This is where we end off today. We see a man and a woman so deeply enough, 本当にこの恋に夢中になってる。Sharing their affection, right? だから愛情とか分け合ってるんですよ。思ってる互いに。Thinking about each other all the time. How they met, どうやって会ったか、よかったねとか思い出してる。This is a love song. And love is beautiful. これ、恋、愛のソングでしょ。We should live in that love. We should express that love. 私たちもその愛に暮らしてるんでしょ、神の愛に。表現しないといけないんですよ。As husbands and wives, we should do it. だからご夫婦として表した方がいいよ。As Christians to the Lord, we should do it. クリスチャンとしても表した方がいいよ。Because God already expressed His love for us. なぜなら神様がもう私たちのためにその愛を表してくださったでしょ。He sent His only Son to die on the cross and pay the penalty for our sin.御子イエスをこの世に送ってくださったんでしょ、殺したんでしょ、私たちのために、私たちが罪を犯してその処罰に値するんでしょうね。ふさわしい。 We deserve it. でも私たちの代わりに自分の御子イエスをこの世に送ってくださったんでしょう。それは愛。 You know, I say this all the time too, man. I love you guys, but I don't know if I'd sacrifice my kids for you.だからみんなあなた愛してる、みんな愛してるよって言う、牧師として言うけど、あなたたちのために子供を殺さないよ。神ほどの愛がない。Because I don't love you as much as God loves you. And He loves you. And all we have to do is receive that love. だから私たちの責任というのはその愛を受け取るだけ。Admit we're sinners. 自分が罪を犯すって認めなさい。言い表しなさい。Admit that we need Jesus. イエス様が必要だと認めなさい。And then Jesus comes and he lives in our hearts. で、私の心に住んでくるんですよ。とどまる。And we get to experience and live in that love every day. そして毎日その愛を経験することできるんですよ。Remember, we love him, but he loved us first.だから神様愛してるって思っても、最初から神様が私たちを愛してくださってるから。Read ahead. We're going to talk about love more. だからあらかじめ2章とか読んでください、今週。で、またもっと愛の話をするんでしょう。次回。Let's pray. 祈ります。